門郷と
ユノッチの
リスタン3。はい、7月4日土曜日、
はい、
21時となりました。
はい、皆様こんばんは。
はい、皆さんこんばんは。加藤光とユノッチのリスタン3の時間でございます。
はーい、
はい、本日もどうぞよろしくお願いします。
お願いします。
はい、今日は7月4日ということでね。
はい、
いや7月4日ですか。いや今年は涼しいね
あれデジャブ
いやいやいやね、
いやどうなんでしょうね。
うん、
うん、
今年の7月は暑いのかな。
うーん、私は暑いような気がするんだけどね。
そう、まあ、うん、梅雨はまだ明けてないのかな。
まだ明けてないね、多分。
ないかな。
うん、
ああ今年はどうでしょうね。台風とか災害とかどうかな。大丈夫かな
私はもう台風の被害に遭いましたので、
うん、なんで？
沖縄に行った時にちょうど台風が来たの。
はいはいはい。
私の推しのねメインさんはね、
うんうんうん、
嵐を呼ぶ女って言われててね。
はいはい。
今年その本人のデビューの20周年やっていうことで、
うんうん、
それもあって沖縄でファンクラブイベントがあったんですよ。
はいはい。
まあ、沖縄でそのツアーのファイナル公演ライブがあったのと、
はいはい、
それと翌日にファンクラブイベントがあったんで、
はいはい、お
う、私はこう準備をしてですね、
おうおう、
2泊3日で沖縄に行くつもりでいたら沖縄に台風が来てしまい、帰りの便が飛ばなくなりましたので、
お
う、うん、一泊で切り上げて帰ってきました。
あ、そうなんだ。
はい。
へえ、あ長く滞在したんじゃなくて一泊でもうこれ帰れなくなっちゃうから帰ろうぜって帰ったんだ。
そう、6月1日になると
お
う、もう、うん、飛行機飛ばないから、
お
う
お
う、5月31日のうちに帰るしかねえってなって、
はいはいはい、
もう慌てて飛行機取り直して、
お
う
お
う、うん、帰りました。
すごいね、よく取れたね。
うん、
うん、ライブはいつまでやる予定だったの？
あ、ライブがその5月30日で、
うんうんうん、
そんで翌日の31日がファンクラブイベントだったのね。
う
ん、だからファンクラブイベント終わって、
お
そのまま帰ったのよ。
ああ、じゃあよかったんじゃないですかね。
何も観光できなかったよ。
おお、まあいいと思いますよね。
本当にイベントだけ参加して帰ってくるっていう、
まあまあ、
そういう沖縄旅行でございました。
まあ、そもそもね。
うん。
そもそも沖縄でライブやるっていうことは、それは、
うん、
沖縄に住んでるファンのために行われるものなので、まあいいんじゃないですかね、それはね。
そう思うでしょ？
いやいやいや、それ沖縄は沖縄でやるぐらいやから、沖縄の、沖縄在住の人たちが行くもんやろ？普通は。な、
うんうん、私もね、こんなにこう、うん、メインさんを追っかける前は、
うん、
そういう地方公演って地方の人たちがみんな来るもんだと思ってたのよ。
うん、そういうもんですよ。
半々ぐらいかな。
嘘つけ
遠征民と地元民と、いや
いや、ファンクラブイベントなんて沖縄に住んでるファンが参加するファンクラブイベントや、それは。ああ
いやいやいやいやいや、
で東京の人は東京で行われるファンクラブイベントに行くもんやね。ああそうそう、
それも行くんだけども、うん、沖縄も行くっていう人たちがかなりの数おります。
まあ、またまたまた沖縄は沖縄の範囲やえ、そしたら
周りないんだよ、
周り見たら何何あなたたち沖縄の人たちじゃないんですかみたいな、そんな状況なの、まさかね。それないでしょ、さすがにね。
だって東京でしょっちゅう会っているお友達がいっぱいいましたよ。
で、あかんやろそんなもん。ねえ、顔ぶれ周り、顔ぶれ周りみんな一緒やないかみたいなね。あなたたち全員沖縄の人でしょみたいなね。
うん、地方行ってもね、そういうお友達が誰かしらいるからね。寂しくないよ。
あかんやん。まあそういうね、台風なんかもね、あったりなかったりというね、季節でございますけどもね、はい、頑張りましょうね。
はい。
はい。はい、というわけで、加藤光とゆのっちのリスタン3では、皆様からのメッセージ、リクエスト、情報つぶやきなど、たくさんお待ちしております。
直接送る場合のメールアドレスは、listan@narita.fm。綴りは、listan@narita.fm です。
ラジオ成田ホームページ、あるいはプラン B のホームページのメッセージの項目からコメントを送ることもできます。
X、旧ツイッターは、ハッシュタグ、シャープ、カタカナでリスタンでポストできます。
また、ラジオ成田は、インターネットからでも聞くことができます。サイマルラジオからなら、全国どこにでも聞けます。周波数、83.7MHz で、どうぞ最後までお楽しみください。
はい。
今日のテーマ行きましょうね、今日のテーマ。
はい。
はい、300回超えて振り返りということですね。
はい。
300回ですよ。
300回ですよ。
よくやりましたね、300回。
まあでも再放送の分もあるから、
うんうん、
全部新規でね、重ねていったわけではないけれど、
うんうん、
でも放送回として300回超えてるってすごくない、
うん、すごいですね。
うん。
いやー、よくやったね。
300ですよ。
ねえ、ほんまや。
ね。
300やで、おい。いや、よくやったわ、ほんとに。
ね。
もういつ終わろうかって感じだよね。
コーナーもいつまで持つかな。
わかんないけどね。いやー、どうなんでしょうね。300回も続くとはでも思わなかった。
いやー、でもほんと、打ち切りにされるかと思ってたんだけど、
う
ん、
ねえ
ありがたいことにそういうお話はなくですね、うん、
ねえ
継続させていただいております。
聞いてる人いるのかね、ところで
いるでしょう。
反響もないんだよな。
最近お便りがね、うんうん、なかなか来なくなってしまいましたが、
そうそうそう、実はもうあれなんですけどね、僕 YouTube チャンネルを始めたので、
うん、
YouTube のその CM とかも流してるんですけど、そう、登録者数とか増えないんだよね。
YouTube 見る人とラジオ聞く人ってなんかちょっと違う気がするからな。
どうなんですかね、広告効果もね薄いよ。
まあだからそうよね、
うんうん、
作る大変さと、うんうん、それに見合ったこう対価みたいなのが得られないとね、
そう
なかなかモチベーションもね続かないよね。
そうなんですよね。だからうーん難しいところですね。私たちもうちょっと売れてればね、またもうちょっと違うんでしょうけどね。
でもさ、
うん、
そのカトコの旅のコンテンツは再生回数結構回ってるじゃないですか。
再生回数はすごい回ってるんですけど、
うん、
チャンネル登録者が増えないんだよね。
うん、この人が撮ってくるコンテンツを継続して見たいかっていうより、
うんうん、
やっぱりその例えばうなぎが好きとかで、
うんうんうん、
あ、このうなぎのなんか動画あるじゃんっていうので興味を持って
検索してね
いるわけで、そうそう、
そうそうそう、
だからうなぎは好きだけどとんかつは別になみたいなさ、
うんうん、
そんな感じになっちゃうことが多いから、なかなかチャンネル登録して見ようっていう気にはならないんだと思うのね、
う
ん
う
ん、
そうね。それは遠回しにうなぎ専門のチャンネルをやれということですか。
なんかうなぎすごい回ってたじゃん。
そうあったけどね。
だからみんなうなぎ好きなんだ
と思ってさ。そう俺も思ったそれ。
あと海鮮丼ね。
そうそうそう、うなぎ好きなんだね、うん、みんな。
ね、ショート動画とかすごいじゃん。
めっちゃ回ってるからね。
千何回とか回ってるでしょ。
2000回以上回ってる。
あ、もう2000いってんだ。
そうそう、うん。そうなんですよね。みんなうなぎ大好きなんだなと。
だから逆にね、食べ物じゃないコンテンツも載せてみたら。
うん、まあ、うん、次回がね、ちょっとね、僕がスコープドッグに対する愛をずっと語るっていう話になりそうなんですけどね、うん、
私その方がチャンネル登録者としては増えると。
そうなんだよね、まあ、だから早くプラモデルのチャンネルやれってことなんだけどね、
う
ん、
まあそういうことですね、
そういうことですね。そうそう、でもね、あの動画を作ってこう1週間に1本2本上げてるんだけど、
うん、
やっぱやってみて分かることっていうのが結構あるね。
うん、
うーん、やるべきだわと思った。
うん、
もうは一刻も早くやっぱやるべきだわ。何が何でも、うん、下手でも何でもいいから、うん、とにかく作ってあげなきゃダメだわ。
まあそうね、
うん、作ってあげたら
もうできてないからな。
まあまあでもやってみていた方がいいと思いますよ、
うん
うん、で作ったらやっぱりね、わかる、いろんなことが、
うん
うん、で動画もだからもう 10本20本出してるけど、
うん、
最初の頃と比べても今の方が全然いいもんね。
うん、
うん、めっちゃ良くなってるもんね。
素晴らしい、成長されているということですね。
そういうことですよね。予告編とかもつけるようになってるんで最近はね。
へえ。
そうそうそう、なので予告編がついたり字幕がついたりいろいろ変わってますんで、よかったらご覧ください。
うん、
うん、なかなかいいっすよ。ただね、マニアックです、僕たちのラジオって。
まあそうですね、う
ん、俺らが思ってる以上にマニアックなんだよなっていうね。
うん、
うん、で公共のやっぱり電波なので、
うん、
やっぱ人を選ぶよねっていうところはあるかもしれないね。
うーん、そうね、
そうそうそう、なのでどうなんだろうなっていう、今更かよ、300回でそこかよっていう気もしないでもないんですけどもね。イエス、今更そこに気づいたのかよっていうね。
あれ、なんかこう300回記念のお祝いトークじゃない、反省会になってきちゃった。
なんで逆に YouTube 向きなのかなっていう気もしないでもないけどね、このトーク自体がね。
うーん、そうなのかね。
うん、そう、パトレイバーの話とかね、パトレイバーの話とかもよくするけどさ、
うん、
ね、パトレイバーもだってみんな知らないんですってね、パトレイバー。
まあそっか、世間一般的にはそんなに知らないのか、
うんうん、ね。だからあのパトレイバーのこの間劇場版がね、劇場版というかあのパトレイバーイージーが始まりましたけど、
うん、
あの年齢層高かったもんね。
そうだ
ね、
お客さん
のね、
うん、
とかって若い人知らないんだもんね。
うん、
で若い人がまずそもそも聞いてんのかっていうのもあるしね。
うん、
そうするとじゃあ何を喋ればいいのっていうさ、
うん、
そうするとね、今日は天気がいいですねっていう話をさ30分40分かけてするのっていうさ、
うん、
うん、それもそれやってもなーっていう気がするしね。
それやってもなー、それは私たちのやりたいことではないし、
難しいよね、すごく。
でもなんか今世の中がさ、
うんうん、
みんなこう中高年向けでやっていくしかないみたいな
印
象ない？
うん、だって人数がそこしかいないんだもん。
結局なんか作品だとかものだとかを作っても、
うんうん、
あの若い人向けに作ると結局分母が少ないじゃない、
うん、そうですね、うん、
人数が少ないから、
うん、
ヒットする確率が低いんですよ。
そうですね、おっしゃる通りですね。
その点、
うん、
中高年狙いの特に最近こう、うん、リバイバルものとかさ、
うん、
そういうのばっかりになってきて、
うん、
なんかこう出る商品出る作品、
うん、
みんな中高年向けだよな。まあ経済回すにはそういう風にするしかないのかもしれないけど、あまりにもそういうのばっかりでつまんないなって思っちゃうようになってきた、うんうん、
あの人口のボリュームゾーンに向かって弾を打ち込むっていうのは、まあ、正しい判断だし、うん、まあ間違ってないよね。
なんだけどそればっかりっていうのもさ、
うん、
つまんないなって思っちゃうのよ。
だから安く作って商売しようっていう、そっちが透けて見えちゃうとつまんないよね、うん、これぐらいかけてこれぐらい回収して うん、とりあえずこれぐらいね、つなごうみたいな、そんな感じの作品が多くて。
うん。これ絶対面白いって自信持って作品で勝負するみたいな、そういう作品が少ないよね。
ねえ。
うん。
それでいいんかな。瞑想してる感がすごいよね。
うん。
業界全体がね。
そうだね。今、アニメ業界、そうだね。
アニメなんて一番若い層を狙えるのにね。
うん。
まあこう300回を超えていろいろ思うことというのは、まあ反響がないっていうのと、まあじゃあどんな作りにすればいいのっていうところと、
うん。
そう、でも今更ね、それ言ってもなってのもあるし、うん、まあ変えようにも変わらないけどさ。
うん。
うん、だけど業界全体がやっぱりでもそう考えると、俯瞰してみるとやっぱりこう迷走してる感はあるよねっていうさ。
そうだね、うん、
うん、テレビも衰退しちゃってるしね今は。
うん、
何もかもが衰退して緩やかな死に向かってる感じがして、うん、でもそういう状況下で一体何を作っていくべきなのかっていうさ、
うん、私たちのトーク本当深夜トーク向けだよね。
そうそうね。
うん。
あ、そうでしょう。
まあ、あなたのカラーが主に出ていますね。
そうそうそうね。うん。まあまあいいですけど、まあ改めてね、まあいろんなことありましたけど。
はい。
直近ではやっぱり一番のトラブルは、あの収録途中に寝てしまうとかね、そういうこともありましたけどね。疲れ切って寝てしまうっていう。
昔結構さ、そのやっぱ話が続かなくてとかさ、あのグダグダトークしてて眠くなっちゃってみたいな、
はいはい、
あったけど、
うんうん、
でも最近はね、もうさすがに、うん、もうね、あなたとラジオを始めて、
はいはい、
10年くらい経ちますかね。
そうですね。
さすがにそういうことなくなりましたね。
まあまあね、その辺はうまくつなげるようになりましたけどね。はい、まあまあいろんなことありますけど、とりあえず続きますんで、はい、今後ともどうぞ応援よろしくお願いしますということで、ね、
お願いします。
よろしくお願いしますというわけで、
はい、
300回を超えて振り返りということでお伝えしました。
はい、
はい、リスマニ告知。
はい、
あ、リスマニというのは毎月一つのテーマを決めて、その作品を決めて、もうその作品をみんなが鑑賞している、鑑賞し終えているという体で、ああでもない、こうでもないと、ネタバレありで、語っていこうじゃないか。そういうコーナーでございます。う
ん、はい。
うん。今月、月末に、の作品は、何でしょう？
はい。マンダロリアン&グローグでございます。
はい。マンダロリアン&グローグ、出来たてほやほやですね。公開したてほやほやですね。
まだ公開中かな。
そうですね、おそらくこれオンエア中もまだ公開してるよね、きっとね。
おそらく。
で、ディズニーの発表によると、今年中に、ディズニープラスで公開がすでに決まっています。
へぇー。
そう、だから劇場の公開が終わったらすぐ、もうディズニープラスで見られると。
うん。
うん、いうことのようですよ。7月末って上映感がもうかなり減ってると思うんですよ。
おそらく、うん。
うん、なので、結構もう地方じゃ見られなくなってる可能性も高いとは思うんだけど。
うん。
ただ、おそらく年末かな？わかんないけど。
うん。
うん。か、夏かな？もうディズニープラスで見られるんで。
うん。
うん、なんで、まあ、ちょうどいいんじゃない？
その頃に、あ、そうかのシーズン2もある？
うん、そうですね。今年中に、
うん、
今年の秋にあ、そうかシーズン2ってことなんで。
うんうん、マンダロリアン&グローグを。見て、うんうん、ついでにあそうかも見てねっていう。
ああ、ありますね。
うん。
あとは合流しちゃう可能性もありますよね。
ロッタちゃんが？
いやいやいやいや、あそうかが戻ってきて、
うん、
マンダロリアンたちと合流する可能性ありますよね。
ああ、うん、ああ、それ見たいな。
うん、そうそうそう。で、おそらくスローン大帝とこう倒そうって話になっていくはずなんで、
うん。
まあマンダロリアン関わってくるよね、多分ね。なんでその辺も楽しみですね。
そうね、うん、
うん、で直近ではモールっていうのがあって、
うん、
モールシャドーロードっていうのがあって、うん、ダースモールの話をねやってたりもするんですけど、
へへへ、
そうそう、ジェダイのトワイレックのジェダイの女の子が、 まあ、ダースタロンになってしまうっていう、そういう感じの話っぽいんだけど、
うんうん、
とかモールシャドウロードももうシーズン1は公開されてて、うん、でシーズン2もすでに決定してますからね。
おお、すごいね。うん、
ね、めちゃくちゃ面白いよ。
へ
え。1話と2話がちょっと我慢しなきゃいけない感じだけど、3話以降めちゃくちゃ面白いっす。
おお、
うん。いや面白い、見てみよう。あれは絶対見た方がいい、うん、ダースモールとダースベイダーの戦いとか見られますからね。
おお、いいですね。
そうそう、あと尋問官、尋問官かっこいいね。
うん、
尋問官、あのマロックっていう尋問官がいたんだけど覚えてっかな。マロック、あの、
名前だけじゃ分かんないな。
アソーカに出てきた仮面ライダー龍騎みたいな姿をした尋問官がいたんだけど、
あー、
仮面をつけた、
うんうんうん、
あいつがめっちゃ活躍するんですよ。かっこいいよ。
ほ
ー、マロックかっこいいよ。
う
ん、
お
お、うん、ぜひ見てください。
うん、
うん、まあモールもね面白いんで、モールはちょっと時代が違うんで、
うん、
マンダロリアンには関わってこないとは思うんだけど、
うん、
まああのマンダロリアンとグログ、とにかくね、あのマンダロリアンを知らない人でも楽しめる、スターウォーズを知らない人でも楽しめる、
うん、
バラエティというかエンターテイメント、もう誰でも楽しめるエンタメに仕上がってるんで、
うん、予習なしで見られる作品なんで、うん、スターウォーズとかマンダロリアン知らない人ほど見ていただきたい、
う
ん、
そうね。
アクションはすごく多くて、
うん、
見応えがありますんで
ね。もう、うん、美味しいとこだけ集めましたみたいな、お話なんかないですみたいなね、うん、お話なんかなくて美味しいとこだけ全部つなぎましたみたいな、そんな感じ。
ここよ、あのリスマに告知だからそこまで言わない
で。いやいや、いいんですけどね。いや面白いよ、
うん、
マンダロリアン好きな人もマンダロリアン全然知らない人もぜひ見てください。
うん、
うん、というわけでリスマに告知でございました。
はい、
はい、ここでお知らせです。加藤校の YouTube チャンネルができました。その名も加藤校の旅。私加藤校が首都圏のあらゆる場所を旅しながら美味しいお店を紹介するというチャンネルです。首都圏のリーズナブルで美味しいお店を紹介しまくりますので、ぜひご覧ください。詳しくは YouTube で加藤校の旅で検索を。もし気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いします。加藤校の旅、よろしくお願いします。はい、エンディングです。
はい、
はい、今日は300回超えということで、300回振り返りということでお届けいたしましたけれども、うん、いかがでしたでしょうか。
はい、
うん、来週は音楽会ですね。
うん、
来週はですね、ギャグアニメ、コメディアニメ特集。
お
ー、ギャグアニメコメディアニメの音楽特集ですね。
うん、
うん、まあ、ロボットアニメばっかりやってるんでね、たまには違うのやろうって。
うん、
うん、で、あのスポコンものをやろうと思ったらあまりにもつまんなくてやめちゃったんだよ。そうそう、うん、そう。で、あとはね、恋愛もの、恋愛ドラマやろうと思って、
うんうんうん、
それもね、あまりにもつまんなくてやめちゃったんだ。
そう
そう、
うん、
で仕方なくね、コメディアニメ。
なるほど ね、
ね、なので、うん、コメディアニメ、コメディアニメもね、曲ね、難航しました、正直。
あら、
大変でした、めっちゃくちゃ大変でした、うん、なので、うん、魂の選曲をぜひお聴きください。
はい、
というわけで、来週はギャグアニメコメディアニメの特集ということでお届けいたします。
はい、
お楽しみ、
うん、
はい、というわけで、加藤校とゆのっちのリスタン3では皆様からのメッセージ、リクエスト、情報つぶやきなどたくさんお待ちしております。
直接送る場合のメールアドレスはリスタンアットマーク成田ドット FM です。
ラジオ成田ホームページ、あるいはプラン B のホームページのメッセージの項目からコメントを送ることもできます。
またプラン B のホームページには本日の放送のディレクターズカット版、配信版を用意しています。配信版は放送内の時間に収まらなかったり、様々な理由でカットされた部分等を聞くことができる、一粒で二度おいしい内容となります。ただし音楽と楽曲は流れませんのでご注意ください。
またラジオ成田にて毎週月曜日の24時台から再放送もありますので、再放送を聞ける方は聞いてみてください。
はい。
そして番組では、 協賛していただけるサポーターを募集しております。番組サポーターについて詳しくはプラン B のホームページをご覧ください。
はい、この番組は加藤光の YouTube チャンネル加藤光の旅、またナレーション、イベント、司会等のお仕事を受けたまわりますプラン B の提供でお送りいたしました。それではまた
来週。